田舎帰り。著者林芙美子、翻訳者宮本陽子。東京駅のホームは学生たちでいっぱいだった。私の三等身代も上は全部学生で、女といえば私と並んだ身代に娘さんが一人だった。トランクに持たれて泣いているような鼻のすすり方をしている。私は疲れていたので、枕元のカーテンを引いてすぐ横になったが、目をつぶらないうちに頭のところのカーテンが開いてしまって、3階の寝台で新聞を広げている音がしている。3階から下まで通しになった一つのカーテンなので、一人が眠くなって明かりを遮りたくても、上の方で眠くない人がカーテンを開けると、寝た顔は、いつまでも廊下の明かりの方へさらしていなければならない。仕方がないのでハンカチを顔へ当てて眠ったが、なかなか寝つかれなかった。阿部津弥子さんの三等身代の随筆を読むと、近所同士がすぐ仲良くなれて楽しそうだったけれども、私の三等身代はとっつき場のない近所同士だった。熱海あたりで目が覚めると、前の娘さんは帯を解いて寝巻きに着替えるところだった。羽織と着物を袖畳にして風呂敷に包むと、少子私の寝姿を見ていて横になった。どの辺かしら。私は独り言を言ってちょっと起き上がってみたが、娘さんは黙ったまま湿ったようなハンカチを顔へ当てて鼻をすすっている。2階の寝台からは、縄のようになったサスペンダーと大きな手がぶら下がっている。気になってなかなか寝つかれなかった。ポーランドの三等列車にどこか似ている。朝目が覚めたのは大垣あたりだった。娘さんは床の上へハンカチを落としてよく眠っていた。昨日は明かりが暗くてよくわからなかったけれども、本当に泣いたのだろう。まぶたが赤く膨らんでいた。顔を洗いに行って帰ってくると、娘さんは起きて着物を着替えていたが、私の上の寝台からはまだサスペンダーがぶら下がっている。娘さんと目が合っても、娘さんはニコリともしない。よっぽど考えることがあったのだろう。小さい鏡を出して髪形を整えると、また昨夜のようにトランクに肘をついて鼻をすすっていた。私は京都へ降りた。二等車からも外国人が4、5人降りてきていた。私は赤帽が見つからなかったので、ホームへ下ろしたトランクを下げて歩み出すと、バラと言って、私の小さいコウモリ傘を背の低い男の外国人が拾ってくれた。メルシービアン。そう答えて、私は思わず顔の赤くなるような気持ちを感じて、タジタジとなってしまった。パリにいたとき、何度かこんな片言を言っていたが、京都でこんな言葉を使うとは思いもよらないことだ。関西に住み慣れたフランス人なのだろう。橋を渡ってさっさと改札口へ行った。同じ席にいた鼻をすする娘さんも、京都で降りて私の横を改札口の方へ歩いて行っている。朝なので駅の前はしっとりとしていて気持ちがよかった。ホテルの旗を立てた人力車が何台も並んでいたりする。東京駅には人力車なんてなかったが、京都は人力車が随分多いところだ。縄手の西竹という小宿へ行った。こじんまりとした日本宿だと人に聞いていたので、どんなところかと考えていたが、すき家作りとでも言うのだろう、古くて落ち着いた宿だった。前が阿波屋という下駄屋で、狭い往来はコンクリートの固い道だった。荷車に花を積んだ花売りが通る。赤い鉢巻きをした黒い牛が通る。朝の往来はすがすがしかった。私の部屋は朝だというのに暗くて、天井の低い部屋だった。裏は市場の電車の駅とかで、拡声器の声がひっきりなしに聞こえてくる。私は小さい机に持たれて、 宿帳を書き、障子を開けてみたり、教台の前に座ってみたりした。明日の公演さえなければ、奈良の方へでも行ってみたいなと思った。障子を開けると、屋根の上に細い台がこしらえてあって、幾鉢か植木鉢が置いてある。白い花を持ったツツジや、赤い桃、銀杏の木、もみじ、苔の厚く敷いた植木鉢が薄日を浴びて青々としていた。庭が狭いので屋根の上に植木を置いて楽しむ気持ちを面白いと思った。いかにも京都の宿屋らしいと、私は屋根にある桃の鉢を両手に抱えて机を置いて眺めた。いい苔の色をしていて、素焼きだけれど、鉢は備前焼きのような土色をしていた。早めに昼食を済ませて、私は山科の方へ行ってみた。10年くらい前だったかに、大津から疎水下りをしたことがあったが、その折に見た山科の青葉は、心に染みて忘れられなかったので、私はあの辺をぶらぶら歩いてみたいと思った。円卓を拾って、どこでもいい景色のいい疎水のほとりに降ろしてください、と言うと、都ホテルの下の道を自動車は緩く登っていった。都ホテルの包には、つぼみを持ったツツジの木が包みいっぱい茂っていた。自動車の運転手が、これが毛上げのツツジだと教えてくれた。疎水のほとりで降りて、それから橋を渡り、流れに沿ってポクポク歩いてみた。何という町なのか知らないけれども、郊外らしく開けていて、新しい木口の家がたくさん建っていた。それでも時々廃寺のような寺があったり、畑や空き地などがあった。寺の門を廃した豪奢な別荘もある。廃寺の庭は広々とした芝生で、少年が一人寝転んでぼんやり空を見ていた。白い雲が疎水の水に影を落として流れている。いい天気だった。包みの下の赤松越しに市場行きの電車が走っている。電車道の人家の庭には白い烏の花がしだれて咲いている。煎茶の味のような風が吹く。ごろりと横になりたいような景色だった。しゃがんで水の藻を見ていると飛んでゆく鳥の影がまるでカマスかなんかが泳いでいるように見える。水色をした小さいカニが石垣の間をハサミを振りながら登ってきている。アブのようなハムシも飛んでいる。川上では釣りをしている人もいる。何が釣れるのか知らない。そこまで澄んで見えるような水の青さだった。時々客を乗せた屋形船が降りてくる。大津へ帰る船は船頭が綱を引っ張って、渚を船を引いて登ってきている。船は、土佐城行きの牛のように、ゆるく川上へ登っている。水のほとりの桜はまだ咲いていた。青葉の間に、散り際の悪い色あせた花を残して、薙の火のような煙った淡さで咲いていた。包みを降りて、道を探しながら電車道の方へ行くと、洋服を着た子供たちが、京言葉で泥遊びをしていた。電車の駅近くへ出ると、小料理屋の間に挟まって、大石蔵之助の住んでいたという写真や考察を立てた家があった。黄昏近くて、くたびれきっていたが、私は入ってみた。家の中は暗くていい気持ちではなかった。入り口から等身大の義士人形がずらりと並んでいた。内入りに使ったいろいろなものが手すりの向こうに飾ってあったが、暗くて詳しく目に映ってこなかった。小砂利が家中敷き詰めてあって、地獄極楽を見に来たような感じだった。義士人形は古いせいか、顔の色が褪せて指が欠けていたり、鼻がこぼれていたりして、気味の悪い姿だった。電車で宿へ帰ると、また風呂へ入り、私は机の前に座ってみたが、なんとなく落ち着かないで困ってしまった。 明日の12日は啄木の記念日だというのだけれども、啄木が生まれた日なのか亡くなった日なのか、それさえ私は知らない。読むにはどんな歌がいいだろうと、私はトランクから啄木歌集を出して、あっちこっちめくってみた。桃戸瀬の長き眠りの鮫仕事、あくびしてまし思うことなしに。山の子の山を思うがごとくにも、悲しき時は君を思えり。こんな歌が目に入った。辛くなるような気持ちだった。一条大宮というところはどんなところなのだろう。羅生門という芝居を見ると、頭に花をいただいたおはらめが、私は一条大宮から野生へ帰るものでござりまする、というところがあったが、遠い昔、一条大宮というところは、私に懐かしい人の住んでいた町の名であった。物浮いので横になって啄木を読む。空地川、雪に埋もれて鳥も見えず、岸辺の林に人一人行き。空地川、雪に埋もれて鳥も見えず、岸辺の林に人一人行き。昔、空地の滝川という町に私も泊まったことがある。旅空でこんな歌を読んでいると、塔から旅にいるような気持ちだ。12日は朝から雨だった。四竹桃の元町のおなみさんへ電話をかける。正月、大阪へ来た折に、文楽の人形を頼んでおいたのができたかどうか。首がまだついていないけれども、衣装が美しいから早く見せたい、という返事だった。そんなら、神戸の帰りに寄りますけど、それまでにはできてる、と聞くと、案上できてます、という返事なので、私はすぐ雨の中を神戸へ行き、久保川鶴次郎氏、渡辺純三氏たちと会い、啄木の公演を済ませて、神戸の諏訪山の宿へ2泊して、14日に尾道へ立って行った。ふと海が見たくなったからだ。汽車が駅へ着くたび、昔聞き慣れた田舎言葉が懐かしく耳に響いてくる。私は様々な記憶で落ち着いていられなかった。喜びで胸が弾んでいた。幼い日の女友達に会いたいと思った。もう女学校を卒業して10年以上になるのだから、その人たちはみんな奥さんになって子供があるに違いない。